皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではあなたの知らない、決してニュースでは流さない情報を皆さんと考える番組です。この番組では皆様からのメールでのお問い合わせをお待ちしております。メールアドレスは info@redpill-radio.info までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
こんばんは、にへいです。
はい、今日は寂しく2人でやってたという感じです、ね、今日ラクダさんちょっとお休みなことなので、
はい、
ちょっとなんか最初から何言ってかよくわからない感じですけど、
2人でやっていきましょう。今日はは
い、ちょっと春さながらな気候になってきましたね。最近ね、
あったかいっすよね。
ね、ここ今日もね、はい、にへいさん今日半袖やもんね。
半袖、まあ上着は着てましたけど、うん、半袖です今は。
で、今最近といえばね、世の中的に今ウクライナ情勢ですか
ね。そればっかだよね、もう今ね、
もう結局何なんでしょうね。いろいろ言われてますけどね、諸説ね。
ね、
うん、
テレビを見てる限りには、まあ、ロシア、プーチンが攻撃を仕掛けてきてる、で戦争になってるみたいな感じ、
うん、なんか SNS 上だとなんかね、ロシア、プーチンが悪い、
うん、
戦争反対、そういう空気になってますけどね。
なってますね。
でもあれってさ、いろいろ情報を追っていくと、うん、なんか実はさ、ウクライナって、うん、なんかいけない、あのバイオラボ、
バイオラボ、
うん、危険な会社というか、なんかエネルギー会社と称して、
うん、
いわゆるアメリカの民主党側の、
うん、
バイデンさんとか、
バイデンの、
うん、ヒラリーさんとか、
うん、
なんかいろいろその辺の息子たちがなんかやってる会社があるとかないとか、
ないとか、うん、あるとか、
ね、なんか堂々とアメリカはそれを否定しているっぽいですけど
、
ね、よく、まあ、だけど一番そこが腑に落ちるかな、今回のこの騒ぎの中で、
うん、
資本の本質っていうんですか、
うんうん、
なんかそれをプーチンさんが阻止をするというか。
そうですね、
うん、ね。でもあれいつまで続くんですかね。
いつまで続くんでしょうね。でももう、まあ、全然わかんないですけど、まあ、相当そのバイオラボだったり軍事施設だったりは、
うん、
まあ、潰せてきてるんじゃないのかなと思うんですけど ね。
もうそういけないものは潰れていただいた方がいいですよね、
うん
うん、でちょうど北京オリンピックもね、先週、
うん、
ちょうど終わりましたけど、全然見てなかったっす僕
俺も全然知らないっす、全くわかんない、うん、
正直誰が優勝したとか銀メダル取ったのかあまりどうでもいいかなというか。でもちょっと習近平さんとかね、あの辺の動きも今後楽しみですよね。
そうですね、うん、台湾とか、
うん、ね、オリンピックが終わったっていうことで、
ね、
何か動きがあるんじゃないかなっていうところで、まあ、ちょっとわからないですが、
わからないですね、
はい。でね、今回ちょっとお話ししようと思ってるのが、
はい、
大体世の中でこういう、なんて言うんだろうな、まあ、戦争に限らず、
うん、
大きな事件っていうんですか、
うん、
ビッグニュースの背景で、うん、なんかいろいろこの国の、ね、政治家の方って、
うん、
知らない間にいろんな法案が通っていたりとか、
うん、
過去多々ありますよね、
うん、
でそこで、岸田政権、
うん、
の公約っていうんですか、
うんうん、
まあ、私はこれをやりますよと、
うん、
というその公約に掲げてる、何かというと、
うん、
新しい資本主義の実現。
なんだそれは、新しい資本主義とは。
なんか新しい資本主義っていうと、なんか新しくどういうシステムを作るんでしょうねって感じですよね、
うん
うん、でそこで大きくちょっと2つありまして、
はい、
1つデジタル田園都市国家構想、
うん、
デジタル田園都市国家構想、
うん、
あともう一つが、デジタル臨時行政調査会っていうのがあって、
うん、
この2つを実はいろいろと知らない間に、ちょうど去年ですか、
うん、
去年の、最初第1回目が何月だったかな、まだね
2回3回ぐらいしか行われてないんですけど、うん、いろんなものが改正されてるんですよね実は。
あ、一気にもう。
そう、
結構進んじゃってるん
だ。進んじゃってるんです。
全然知らないですけど僕。
うん、そうだから知らない間になんか決められていたことが多々あって、その中になんかデジタル田園都市とか、そういうデジタルってつくと、うん、まず二平さん第一イメージどんなイメージ湧きます？
なんかまあスマートになるっていうか、こうシャープになるっていうか、まあなんか簡単になるっていうか、
うん、なんかイメージ的にはなんか、あ、よっ、デジタルを使ってなんかいい感じの世の中になっていくのかななんて思うじゃないですか、うん、
はい、思いますね。
実はね、僕が今回ちょっと これをテーマに選んだのは、うん、そのデジタルの危険性、
うん、
ただにデジタルが危ないですよってお話ではなくて、
うん、
そのデジタル田園都市国家ってつくとこが僕すごい気にかかるんですよ。
国家の部分ですか、うん、
デジタル田園都市国家構想、
うん、
デジタル田園都市構想でいいじゃないですか、
うん、
本来は、
うん、
それで十分意味通じません、
うん
うん、それでなんで国家がつくのかなっていうところだけじゃないんですけどね、
うん
うんうん、でまあちょっとさっき言った、まあ、いろいろとその改正されてますよ、法改正されてますよっていう一つ事例を言うと、
はい、
さすがの二平さんは持ってると思いますけど、ハンコ持ってますよね、印鑑。
印鑑持ってますよ、
うん、あれがもういわゆるデジタル化されて、実は48法律を一括改正実はされてたんですよ。
いつですか？
これね、いつだっけな、去年の3月1日。
去年の3月、
うん、
もう岸、まだ岸じゃない、もう岸だったっけ3月って。
これ1回になってませんでした？それでもう1回11月になりやり直してた
って。あ、そうでしたっけ、
うん、
あ、じゃあもうそうなんだ。
なんかでもとりあえずこれなんかニュースで見たことありません？なんかそのね、よく会社なんかでペーパーレスにしてデジタル化していこうみたいな動きがあったじゃないですか。
印鑑はなくなるっていうのを聞いたことあります、
うん、でもあれってどうなんでしょうねって、その、まあ、その48項目どんなものがなくなっていったかっていうと、めちゃめちゃこれ細かいんですよ、
うん、
まあ、例えば公認会計士法とか、まあ、いろいろ地方自治体法とか、まあ、ちょっとと遠くはないんだけど、僕一番びっくりしたのが、
はい、
不動産関係、
うん、
不動産関係の例えば土地の売買とか、うん、取引業法とか、
うん、
あと不動産の鑑定評価に関する書類だとか、
うん、
あとマンションとか、
うん、
そういったものの印鑑が廃止されてるんですよね実は。
それデジタル田園都市国家構想によってですか、
うん、
廃止が決まってるっていうのは。
その構想というのかはちょっとごめんなさい、わからないけど、
はい、
その事前に実はそのこういう印鑑がなくなっていくっていう、もうデジタル化されていくっていうのがもう実はもう始まっていたんですよね。うん、それでまあ、さっきちょっとそのデジタル田園都市国家構想とデジタル臨時行政調査会って言いましたけど、
はい、
でこれ何 なんっていう話なんですけど、
いや何なんっていう話ですよね、うん、
一応表向き言いますね、
うん、
まずそのデジタル田園都市国家構想の目標とすべきものとして、
はい、
その地域の暮らしや社会、
はい、
教育や、研究開発、
はい、
産業や経済を、
はい、
デジタル基盤の力により変革し、大都市の利便性と地域の豊かさを融合したデジタル田園都市を構築しますと。
おお、聞こえ良くないですか？
聞こえはね、
うん、
で次に心豊かな暮らしと、
うん、
持続可能な
聞いたことあんな、
うん、環境社会経済を実現しますって言ってるんですよ、
うん、
まあちょっとダラダラ言っちゃいましたけど、まあ早い話が、まあ、暮らし、我々の暮らし、
うん、
社会、
うん、
まあ、教育や研究、
うん、
産業や経済、
うん、
まあ我々の当たり前のものですよ、
うん、
でそれをデジタル化しようと、 ほー。でデジタル国家ってなんかそのさっきもしつこいようですけど、
うん、
怖いなと思うのがそのちょっと小国家作ろうとしてませんこれって感じなんですよね。
あ、そういうことですか。
要するにあの なんでかっていうと、うん、そのもう一つのデジタル臨時行政調査委員あ調査会っていうのがあるんですね、
うん、
でそこでそこのなんて言うんでしょうやることとして、まあ、印鑑のそういうデジタル化や、うん、マイナンバー化や、
うん
まあ、いわゆる行政をデジタル化していこうっていう話なんですよ、
うん、
でデジタル化していくって行政をですかって話で、
うん、
ちょっとゾクッとしませんそれ。
そうですね、行政の仕事をデジタル化する、
うんうん、
そうするとまあ何が起きるかってことですよね、
うん、でね一番なんで僕ねゾッとしたかっていうと、
はい、
このデジタル田園都市国家構想の、有識者、
うん
まあ、もちろんその総理大臣が、まあ、代表というか、うん、トップにいて、うん、でいろんな行政というか何とか省何とか省とかっていうの人が名を連ねていて、
うん、
でその中に有識者っていうのがあって、まあ、一般ですよね、
うん、
でその中に竹中平蔵さんがおるんです。
出た、竹ちゃんいるんだ。そう、
そう、しかも肩書きが某派遣会社じゃなくて、
あ、違うんですか、うん、
慶応大学教授 の肩書きで
そっち
いるんですよ。
かっこいいと思ったのかな、なんだろう ね
あともう一人いてね、
はい、
ベオリアジャパンの代表取締役、まあ、役もいたんですよ。
うわあれですか、フランスの水道の、
そうそうそう、はいはいはい、あれの、まあ、日本法人ですね。
あ、
日本法人の
麻生の嫁の旦那
いろいろ出てきますね。でそういう方たちがなぜ
娘か
その有識者の中にいるのかって話ですよね、
うんうん。
であと、うんとね、そう、野田由美子さんって方、ベオリアジャパン
が
代表、ベオリアジャパンの代表が野田由美子さんって方、
女性なんだ、
そう方がいて、まあ、一応、まあ、他の民間の企業でいうと、太田直樹さんって方とか、でこの人はニューストーリーズっていう会社かな。あとね、加藤由里子さんといって株式会社 M スクエアラボの代表、
はい、
であといくつかあるんですけど、でなぜか鳥取県知事がいたりとか、なんかあと広島県知事もいるんですよね。
え、ベオリアの話ですか今。
うん、ベオリアじゃなくてそのデジタル田園都市国家構想を一緒にやってきますよっていう有識者の方たち。
有識者の方たち、
うん、で、まあ、中には NPO 団体 の方たちもいたりとかして、まあ、これ調べると出てくるのでぜひ見ていただければと思います。名簿がドーンと出てるんで、
デジタル臨時のやつで、
そうそうそう、デジタル田園都市国家構想の有識者
として、そっちの有識者の人ですね、うん。
まあ、一応面目はデジタル田園都市国家構想実現会議名簿っていうのがあるんですよ。
うーん、
それにだらーっと素晴らしい大先生方が名を連ねているんですね。
うーん、うん、
でちょっとこれを見てると、なんかやろうとしてることが、さっきのちょっと国家って僕こだわってますけど、
うん、
小国家作ろうとしてないって話で、
うん、
で表向きにはそのなんて言うんだろう、その地方に行っても仕事ができますよと、
うん、
なんていうのかな、地方でも東京同様との州の都市同様の仕事ができますとか、
うん、
でそういうのを狙っているらしいんですけど、
うん、
なんで竹中さんがおるかなってところで、
うん、
これちょっとやばくないですか
え、これ地方で、
うん、
でも地方でも 都内っていうか、
うん、
と同じようなことをやるってことですか。
あのこれ名目は地方創生なんですよ、
うん、ですよね、
うん、地方創生って今お国で予算が下りるので、
うん
うん、まあ、それを県に持ちかけるのか、
うん、
市町村に持ちかけるかは分かりませんが、
うん、
でそれをどんどん進めていきますよっていう中でもうすでに名乗りを上げてる都道府県があるんですよ。
う
ちやりますと、でまたうちの市はやりますと、
うん、
でまだ実現化はされていないんですけど、
うん、
まあ一つちょっと問題があって、
うん、
まずそのシステムを導入しなきゃいけないと、まあ、例えばその役所の 行政を改革するにあたってそのシステムを入れなきゃいけない、
うん、
でまたそのシステムの管理やそのなんて言うんでしょうね、それ教育が必要じゃないですか、
うんうん、
だからまず彼らがやったことは法律をどんどんどんどん変えてるんですよね、
うん、
規制をどんどん変えていって、
それデジタル臨時行政調査会で変えてるんですよね、
う
ん、
そもそもデジタル臨時行政調査会の目的って何かっていうと、
うん、
国民や地域に寄り添うとともに、
うん、
個人や事業者がその能力を最大限発揮できる社会、
うん、
いいこと言ってますね、
うん、
で次に全ての改革、
うん、
まず一つデジタル改革、
うん、
二つ目規制改革、
うん、
規制っすよ、今までの市町村の規制変えちゃうんですよ、
うん、
で次に行政改革、
うん、
でそれをデジタル原則を共通の指針とする、
うん、
もう一回言いますよ、それ、デジタル改革行政規制改革行政改革をデジタル原則として共通の指針とする、
うん、
もう決めつけちゃったんですよ、
うん、
でそのデジタル原則の下法律行政組織、
うん、
デジタル基盤を構成する重要な要素を速急に作り直す、
うん、
それが新しい資本主義を実現するって言われてるんですよ、
うん、
ちょっとややこしい言い方ですけど、
うん、
でそもそも岸田政権の公約として新しい資本主義の実現っていうのはいわゆるデジタル原則のもと法律や行政組織デジタル基盤を構成する、それをどんどん進めると。
デジタル原則って何でしょうね、
何なんでしょう
ね、デジタルを原則とするんだ、
うん、まあさっきの何て言うんだろう、デジタル改革規制改革行政改革をいわゆるデジタル原則として指針共通の指針とすると、
まあ、デジタルにしますよってことなんでしょうね。そうなんだろうね、デジタル原則って、
うん、まあ、デジタル原則ではさっき言ったようにそのデジタル改革、
はあ、あそういうこと、
規制改革行政改革、
その3つをデジタル原則とするのか、
そう、それを共通指針として各行政等に、
うん、それをすることによって個人や事業者がその能力を最大限発揮できるかもしれないよって言ってるんですよね。
そう第一冒頭の国民や地域に寄り添うとともに個人や事業がその能力を最大限活かせるよう発揮できるような社会を作りますよって素晴らしいこと言って
るんですよね、うん、それがデジタル原則でできるよと。
そう、
デジタル改革規制改革行政改革によってできますよって変えてるんだ今。
そう、変えていってる。だからこれはなんだろう、まだ発展途上の公約じゃないや、ごめんなさい、構想なので、
うん、
なんか順番がなんかおかしいんだよね、
うん、
もう決める、まず規制法律をどんどん先に変えていっちゃってる。
うーん、
さっきの印鑑の話じゃないけど、
うんうん、
だって今さサーバーダウンされたらどうします、ニヒェさん。
そうですよね、
実印ね、せっかく例えばだけどなんか不動産書類とかで作って、ね、そういうのとかでサーバーダウンしました、あれ俺私押したんですが買ったんですが
ってなっちゃうんだ、
ってなったら、そうで企業とかはそれをやっぱ懸念してるところ多くて、
うん、でしょうね、
うん、だからそういうふうにデジタルってペーパーレスって言ってる会社さんも中にはあるのは事実、
うん、
だけど はねペーパーが増えたって話なんですよね。
逆にね。
そう、なんでかっていうと、うんうん、例えばまあ、今まで通りのなんていうのかな、ペーパー書類で判子して物理的に対面でお渡しする、うん、まあ、それが今まで の、うん、やり方じゃないですか、うん、でそのデジタル化っていうのはどういう形のやり方をするかっていうと、まあ、全て今オンラインで、うん、でオンラインでその例えばパソコンやスマホの画面上の中で、まあ、契約書を読み、うん、それにサインをする、うん、でまあ、サインというかその今デジタル印鑑って売ってるんですよね、
うんうん、
でそれをハンコを押したことによって、うん、それをまたクラウド上というのか、うん、オンラインでお返しすると、はい、それで成立すると、うん、でそこが例えばですよ、
うん、
会社にとってものすごい重要な仕事だったりとか、うん、信用をなんていうのかな、例えば個人情報を扱うようなものであったりとか、
うん、
莫大な資金の動くものだったりとか、うん、サーバー飛んだらやばいじゃないですか。
もうなしんだよ、もうなかったことになきちゃうよね、
ちゃんちゃんだよ、うん、すまないじゃないですか、
うん、
だからその企業さんはその今までやっていたものを残しながらそのデジタルの方もやってるっていう、うん、でそのデジタルの方もペーパー化してるっていう話らしいんですよね。
ああ、紙増えちゃってん
の。そう、逆に増えてんの。
まあ、にこの印鑑の件はね、そういうところまで考えてなかったんでしょうね、うん、紙逆に増えちゃうよとかっていうのは、
うん、
減るんじゃないかっていう気持ちでちょっと多分印鑑の話とかしてるじゃないですか、
うんうんうん、
あと象牙で作ってるから象のとこさ、ね、そういうのでね、うん、自然にとかっていいことをしてるみたいな、
うんうん、だから決してそれが、まあ、このね、例えばそういう会社さんのデジタル化を見てもまだ危険がすごくはらんでる、
うんうんうん、
要するにサーバーの信用性というか、うん、そういったものがまだ確立されてないじゃないですか、
うん、
でましては最近というかなんかあったじゃないですか、いろんな、 なんか銀行がハッキングされたとか、
うんうん、ありますね、
大学でハッキングされたとか、はい、それハッキングされたらどうするんですかね。
ですね、確かに。
というのを考えているのかいないのか、それとも考えずしてこれを実現することに利点があるから動いているのか、
まあ、とりあえずもう早急に進めたいんでしょうね、うん、作り直ししたいと。
そう、
ね、新しい資本主義を実現するために
この政権の公約の内容 の、 その資料っていうんですか、
はい、
これ一応内閣府とかホームページ見れば出てるんで見ていただきたいんですけど、うん、ものすごく大容量です。
うんうん、うん、
めちゃめちゃ多いっす、
うんうんうん、
でとりあえず僕全部メートしました、
うん、
もう正直僕に関係ない内容も全部読んだんですけど、
うん、
で思ったのは本当一言で、
うん、
これ信用性大丈夫って本当にまず思ったのと、
うん、
でその進めたがってる人たちって結局さっきのね有識者の人たち見て、
うん、
愕然とする、
うん、
でなんかそれを見た瞬間になんかそこにはなんか夢や希望はないなと僕は思った。
うーん、
一見デジタルって聞くとすごくいいイメージというか、ね、ふわっとしたいいイメージがあるんだけど、うん、なんかどうなんだろうなみたいな。
人件費が削減できそうとかと思いますもんね、デジタルにした時点でね。
でそこであれじゃない、人件費がっていうのもあるし、うん、人が労働者、
うん、
なんかうまい具合に平蔵さんの会社があるじゃんと思って、うんうん、
確かにね、
そこでまた派遣社員が増えてくのかなとか、
うんうんうんうん、
それっていいことなのかな。だってさ本当はさその国民や地域に寄り添うとともに個人や事業がその能力を最大限発揮できるような社会って言ってんのに、
うん、
最大限発揮できないような社会に なりそうじゃない。
いや、なりますね。この感じですと、
うん、でそれを実はその今ウクライナの件とかですごい今、ね、戦争反対的な内容だったりとか、うん、まあ、いろいろ賛否いろいろ言われてますけど、
うん、
その背景でちょっとこういうデジタル化
を進めてるわけですね。
うん、まあ、正確に言うと岸田政権の公約が新しい資本主義実現、それのデジタル田園都市国家構想、デジタル臨時行政調査会を進めているっていう。でしかも進め方は遅いんですけど内容が早い、
うん、
早いっていうか多い、進め、あの 改正されたものだったりとか、なんかもう勝手に決めつけてる内容がすごく多いっていうのがあったんですよ、
うん
うん、なんか結局これってスーパーシティ作りたいのかなっていうかね、
まあ、最終的には、
うん、だから思いっきり、うん、あの SDGs とは名前は違うけど、
うん、
やってることが SDGs だなと。結局例えばよ、そのさっきの地方で、
うん、
田園都市国家、
うん、
まあ、要するに例えばどっかの地方都市で例えばこういう改革やっていくじゃないですか、はい、実際に。でそこで本来ならば、あそこで、あ今までこういう田舎にはこういう仕事なかったな、それがそういう仕事が生まれてきたりとか、
うん、
でこれは都会に行かなきゃこういう仕事できなかったなっていうことが、例えばその行かなくてもできるようにな
る、できるようなって形ですよね。
そしたら素晴らしいですよね、
うん、そういうことなんじゃないですかね、
本来はね、
本来は、
うん、だけどなんかねちょっと感じが違うんですよ。でそのさっきの中にマイナンバーって僕言葉入れたじゃないですか、
はいはい、
印鑑の次に、
はい、
でこれマイナンバーがありきじゃないと進められないってことですよね、要するに。だから全ては行政をデジタル化するっていうことは、
そっか、
うん、各行政をデジタル化していく、
うん、
まあ、人もそうそういらなくなる、うん、でそこで、どっかの、
うん、
パスナさんあたりの派遣社員が、うん、1500円とか1200円ぐらいで時給、うん、で働きますと、
うん、
でそれで何を管理するんですかって、
うん
うん、で目的はその結局管理とちゃうんですかって話なんですよ。っていう感じで、
デジタル化によってね、
ね、
うん、
だから結局それって やろうとしてることってスーパーシティに近いなって思って、でそのなんていうのかな、結局仕事周りとか の、
うん、
あのブレインっていうのは結局この有識者の仲間たちで回していく、
お友達で ね、
でこれ完全に私利私欲じゃないですかこれ、
うん、
この人たちの都合のいい人たちのための政策、
うん、
まあ、SDGs もね、持続可能な、うん、うんうんってありましたけど、
うんうん、
あれって結局都合のいい人たちのための持続可能な、うんちゃらっていう目標があったりターゲットがあったりしたわけな、うん、話じゃないですか、
うん、
ね、でまあこのスーパーシティ、うーん、やっすね、管理社会、
うん
うん、でまあいろんなものがねこれ、まあ、行政もそうですけど民営化されていくって話で、その民営化といえばまあいろいろありますけど、
うん、
いい点悪い点、
うん、
ね、でまあ、まあ今回はちょっと言いたかったのはウクライナ情勢の背景で、実はこういう岸田政権が、まあ、新しい資本主義社会に向かってるぞと、
うんうん、
っていう僕はちょっと警笛を鳴らしたかったんですね今回。
なるほど、
うん、なので、まあ、ちょっと次回は、まあ、ちょっといろんな話もひっくるめながら、まあ、先ほども言いましたがその行政とかも民営化されていくと、
はい、
ね、でそういうところで、まあ、民営化のいい点悪い点っていうんですか、
はい、
うん、その辺をまあ次回ね、
そうですね、
うん、まあ、民営化って言ったらね、まあ、いろいろ有名どこだと国鉄とかね、
そうですね、
郵政とか
ありますけど、ね、
うん、であれって結局何だったのっていう、
そうですね、
うん、
今回の有識者の竹中さんがもうメインで
ねまさに、
ね、
あの行われた
やつですからね、
改革ですからね、うんうん、じゃあそれではまた次回お会いしましょう、
はい、
はい、ね。